私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。天の国はまた次のように例えられる。今日の福音の日課はこのように始まっていました。先週に続いて今日も天の国の例えを通して神の御心に聞くように招かれています。これまでも何度か申し上げたことですが、天の国という場合、この国と訳されているギリシャ語が第一に意味するのは支配ということになります。ですから天の国を神の支配と理解することができるでしょう。天の国の例えとは、神の支配の下で生きるとはどういうことなのかを教えている、このように考えることができるのです。ある人が旅行に出るとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には五タラントン、一人には二タラントン、もう一人には一タラントンであります。聖書巻末にある度量衡によりますと、一タラントンは6000ドラクメに相当するとあります。また、ドラクメはデナリオンと等価であると記されています。一デナリオンは福音書に見る例えで、一日の労働賃金に相当するとされていることから、一タラントンは6000日分の労働賃金に相当するとわかるんです。まあもうちょっとわかりやすくするために、年に換算すると16年分以上の労働賃金となりますから、それはそれは大きな額に違いないんです。1タラントンがそうなのですから、2タラントン、5タラントンとなると、まあ想像できない額になると言えるでしょう。財産を預けたとはそういうことなんです。このように財産を預けたと言われるほど、多大なその金額からわかることは、主人のしもべたちへの信頼の厚さということではないでしょうか。これを天の国の例えとしていることですから、神の支配のもとにあって、私たち人間がいかに神によって信頼されているかということが、今日例えられている第一のことなのです。支配というのですから、ただ神に従属することが求められているように感じます。例えば律法を守るということは、神に従属するには欠かせないと思えるのです。しかし神の支配にあって、神は人を信頼しているということを明らかにしているわけですから、ただ従属するということではなく、その信頼にいかに応えるか、これが期待されていることであり、これこそ神に従うことなのだとわかるのです。今日の例えで言うならば、その信頼に応えるとは、すなわち預かったタラントンを用いるということです。これが今日の例えで言われている 第二のことになります。神の私たち人間への信頼がタラントンというお金で示されています。このタラントンは英語のタレント、才能、能力を意味する言葉の語源となっております。今日の福音の日課においてそれぞれの力に応じてとあることから才能、能力はそれぞれに神から与えられた恵みの賜物に他ならないということなのです。すでに触れましたように、1タラントンは16年以上分の労働賃金に相当します。その預かったものは私たちに途方もなく大きなものであります。それは私たちが獲得したものではなく、ただ神の私たちへの信頼によって、恵みによって、それぞれの手に預けられているのであります。皆さんの中には、もしかしたら、私にはそんな才能も能力もないと尻込みされる方もおられるかもしれません。それはちょうど1タラントを預かったしもべが尻込みをして用いなかった姿に似ているのではないでしょうか。神の財産、1タラントは確かに1タラントを生み出す力なのです。決して2タラントン、5タラントンを生み出す必要はなく、神の信頼を預かったものとして、それを用いてみることだけが、私たちに期待されていることです。ですから今日の例えで重要なことは、その預けられたものを用いてみる。これが、神の信頼に対する私たち人間の応答ということなのです。しかも預かったものを用いたしもべは、五タラントを預かったものは五タラントを儲け、二タラントを預かったものは二タラントを儲けたというのです。これは預かったしもべの能力を問うのではなく、預かったタラントが、同じだけ生み出す力なのであるということです。当然1タラントを預かった者がそれを用いてみるならば、彼の能力、努力にかかわらず、1タラントは必ず新たな1タラントを生み出したものだと思うのです。結果を恐れ、あるいは自分がしなくても、と決めつけて、何もしないのではなく、この小さな私を用いて、信頼して、タラントンを与える神に、神の前に生きる、神の信頼への応答をして生きるとは、こういうことになるわけです。第二の朗読でお読みいただいたのは、テサロニケの信徒への手紙1、5章1節以下でありました。10節に次のようにありました。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。説教題にもしましたが、主と共に生きるとは、福音の日課で聞いた神の信頼に応答して生きるということと重なるんです。主と共にとありましたが、この共にと訳されている部分は、ギリシャ語でアマと soon という二つの言葉からなっています。英語訳の聖書でも、まあ、それにこう対応するように二つの単語で表現されています。それは together と with であります。まあ、どちらも共にを意味する言葉ではありますが、明確な違いを見ることができるようです。前者の together は、人が集まり一緒に行動することとありました。後者の with は、何かを持っている、誰かと一緒にいるということだそうです。with だけですと、一般的に幅広く一緒にという意味になり、together with となると、こう一体感というものが強調されるのだそうです。主と共に生きると聞きますと、キリストが私たちの人生の同伴者となって、共に歩いてくださる様子を思い描けます。しかしここで言われている共にとは、二人の者が一緒に歩むというイメージより、はるかに濃密な一体感を表しているのだとわかるのです。ここまで準備していて私は、足跡という詩を思い起こしまして、ぜひ皆さんにも紹介したいと思いました。まあ、これまでも何度か紹介したことのある詩であります。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において、私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ、私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私は、あなたを背負って歩いていたのだ。いかがでしょうか。ちなみに冒頭にあった主と共には英語では with the Lord となっています。共に歩いているというイメージです。説教の準備をしていて、この主がふと私の頭に思い起こされたのは、先に触れた一体感を意味する together with が、この詩に見る主が背負って歩いていたということに重なっているように私には思えたからなのであります。 そしてこれこそ主と共に生きると言われていることなんです。主と共に生きるというと、私が主と共に生きると私を主として思い浮かべるのですが、主と共に生きるとは、主がその私を背負って歩いてくださる、そういうことなのです。主と共に生きるとは、私たち人間の行いを言っているのではなく、神の憐れみが私たちに現れてくださったということなのです。具体的には、神の憐れみが御子イエス・キリストとなって、私たちの間に来て共に生き、私たちの罪の許しのために、十字架の死を遂げ復活されたということです。しかも私たちが苦しみや悩みの時に、その私たちを背負われるほどに一体となってくださる。神の憐れみがここに表されているのです。この神の憐れみは永遠であり、私たちが生きている時はもちろん、私たちが天に召された後もも変わらずに一体となると言われているのです。それほどまでに神が私たちと一体となってくださる。これこそ神の私たちへの信頼に他ならないんです。私自身のことはすべて神に委ねて、私たちはこの神の信頼に応答していきたいものであります。私たちそれぞれに多くの恵みの賜物が与えられています。それは私たちの能力、努力の結果ではなく、すべてが私たちをそのまま信頼してくださるからであります。そのようにして与えられるあなたのタラントを主のために用いることが今日も期待されているのです。そしてその賜物は私たちの努力にかかわらず必ず果実をもたらすと今日の例えは教えているのです。これが天の国、神の支配、神の愛の支配のもとで主と共に生きるということなのです。そのために主は私たちと一体となるほどに、私たちと共にいて、私たちを生かすのです。このような神の信頼を改めて知らされ、感謝して生き始める。こうした溢れ出る感謝が、神に応答して生きる力なのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によって、あなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。